TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
安倍前総理が2ヶ月連続となる靖国神社参拝。安倍前総理が今日午前、総理退任直後の先月19日以来2ヶ月連続で東京九段の靖国神社を参拝。これは関係者が明らかにしたもので、共同通信などによりますと、安倍氏は御英霊に尊崇の念を表すために参拝しましたと話しているということです。一方、加藤官房長官は午前の記者会見で、私人としての行動と理解している、総理大臣が私人の立場で参拝するかしないかは個人の信教の自由に関する問題で、政府として立ち入るべきものではないと述べました。また菅総理大臣が17日靖国神社に真榊と呼ばれる供え物を奉納したことについても、私人としての対応との見解を示しましたが、中国政府は侵略の歴史を直視して反省するよう強く求めるなどとする談話を発表しています。
それでは安倍前総理の靖国神社参拝についてはこの方にお話を伺いたいと思います。はいはい、近現代史研究家の辻田正則さんに伺います。
はい、
辻田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、辻田正則さんは政治と文化、娯楽の関係を主なテーマに執筆活動を行ってらっしゃいます。著書に天皇のお言葉、大本営発表、教著に教養としての歴史問題などがあります。
はい、夕方この時間の初出演ということ で、ね、プロフィール紹介しました。
はい、
はい、辻田さん、この安倍前総理が、はい、先月に続いて2ヶ月連続で靖国参拝、まずこのことどう感じになってますか？
そうですね、まあ、おそらくあまり驚きはなくてですね、まあ、おそらくやるだろうなと思ってました。はい、と言いますのも、一応立て付けとしてはですね、まあ、本当は安倍首相は行きたいんだけれども、国際的な反発があるので控えてたっていうような一応理屈になっていたので、首相を辞めた以上は逆に行かないとその理屈が通らなくなってしまいますから、まあ、この機会に行ったのは、まあ、彼の理屈からすると当然なのかなという気がします。
はい、その発言について、御英霊に尊崇の念を表するために参拝したと発信してるんですが、このあたりのコメントについてはどうですか？
まあ、そうなのかなという感じなんですけれども、こう、靖国に参拝するときっていうのはですね、普通8月15日がすごい注目されるんですけれども、はい、靖国として実は重要なのはこの例大祭っていうものなんですよね。今回秋の例大祭で行って、もうちょっと春のものがあるんですけれども、はい、つまり靖国っていうのは当然太平洋戦争だけじゃなくてそれ以前の戦争の戦没者も祀られてますから、8月15日って実はそんなに大きい日ではないんですよね。
はい、
で、この例大祭の時に行ったので、まあ、そういう英霊にうんぬんというような発言をするというのは、まあ、そういう発言になるのかなという以上のものはないんですけどもね。
なるほど。御英霊って言葉遣いって昔からありましたっけ？
御英霊、まあ、英霊って言い方はしますけれどもね、語をつけるかちょっとあれかもしれません。英霊だけでも十分、まあ、ある意味敬語にはなってるので、まあ、そんなに不自然な表現ではないのかなと思いますけど。
なるほど。これ、例大祭が、まあ、宗教的に重要だという一方で、8月15日が特にメディア的にも、はい、それから、参拝する方にとっても大きなイベントに今はなってますよね。
なってますね。まあ、実際安倍首相も在任中はですね、直接は言ってませんけれども、まあ、終戦の日は玉串料っていうのを私費で納めるということを、まあ、ずっとやってきているので、で、まあ、もう一つ例大祭には真榊っていうのを、まあ、供物を捧げるということをやってきたわけですよね。
はい、
ですから来年の8月15日はもしかしたら直接本人が足を運ぶということになるのかなと思いますね。
なるほど。これはどう返せばいいのか、要は総理大臣を務めている間はそれでも慎重で、いた、あるいはその慎重でなくてはいけないような政治テーマなんだというふうに捉えるのか、それともまたこのように参拝することで、例えばその第3期安倍政権とか、あるいは今後の政治活動につなげるというふうに見るのか、解釈はいかがですか？
難しいところですけれども、安倍首相も実は在任中に1回だけ靖国に参拝してるんですよね、はい、二次政権になってからちょうど1年後ぐらいの時ですけれども、でその時中国や韓国 の批判が出たっていうのは、あるんですけれども、それ以上にやっぱアメリカ政府から結構失望してるっていうコメントが出てですね、やっぱりこれが大きかったんだと思うんですよね、
はい、
つまりこう中間はともかくとしてアメリカからはこんなにこう失望されてしまうと、こう他の外交とか安全保障の面でいろいろ影響があるので、結局本人としてはそれで抑えていたということなんだと思うんですよね。で、自分はもう今辞めたので、なんていうかこう自分の支持層というか、そういうイデオロギー的にやりたいことをやって、場合によっては例えばその今の政権あるいは今後の政権に対して何かメッセージになるような振る舞いをしていく可能性はあるのかなと思いますけど。
なるほど。こうした振る舞いについて、加藤官房長官も、距離を取るような、従来通りの政府見解として、私人の行動なのでという線引きを採用しています。現在のその靖国をめぐる議論については、辻さんどうお感じになってますか？
私人云々っていうのも結構微妙なところで、やっぱり元総理大臣は、結構やっぱりインパクト大きいわけですよね。
はい、
例えば、鳩山幸男さんが、首相を辞められた後にですね、韓国のそういう、慰霊施設に行ったりとか、あるいはロシアに足を運んだりしたことが批判されたりしてるわけですよ、実際に。
はい、
で、その時に政府として、元総理としてそういう行動はしない方がいいって、確か官房長官のコメントがあったような気もするんですが、つまり、なんかこう、総理辞めたから、何やってもいいっていうわけではないとは思うんですよね。だからその、官房長官のコメントについては、ちょっとなんかこう、通り一遍すぎるなという印象を持ちますけど。
ああ、なるほど。しかも状況によっては、その発言を使い分けたりもしているわけですよね、政府も。
ですよね。だから全部一貫してそう言ってるならそうですけれども、結局相手とか、そのイデオロギーの内容によって変えてるっていうのは、実は一貫性はないわけですよね。
そうした中、菅総理が特段ではこのアジア太平洋戦争の問題についてどう向き合うのかということが、つかみどころがないように見える一方で、かつてはその歴史問題について、文書をこう投稿するなど、やはりその歴史改ざん主義ともシンパシーがあるのかなというものが気になるところなんですが、辻田さんはこの菅政権と歴史問題についてはどう見てますか？
菅さんのこうイデオロギーに関してはすごく分かりにくいですよね。何がしたいのかもいまいちよく分からないですし、ポスターのこうスローガンも国民のために働くとかいう、なんかこう、よく分からないもので、とはいえ、今のやっぱりその支持層や、あるいはその、日本の国内の状況とかを見ていると、そういった人たちに喜ばれるようなことをやってくる可能性はあるとは思うんですよね。だからやっぱり注目はやっぱ8月15日。首相、何か、メッセージを出したり、戦没者の慰霊の式典とかもありますから、前後にどういった振る舞いをするのか、あるいは今後、その中国や韓国との外遊とか、首脳の交流の話もありますから、そこでどういったものを出してくるのかをちょっと見ていかないといけないのかなという気はしますね。
なるほど。今、辻さんがおっしゃったような、実際問題としてどのように、評価を得るか、受けるかどうかというものを睨むという点でいうと、今日の朝日新聞朝刊、世論調査が掲載されてまして、学術会議の任命拒否について、妥当だと答える人が3割で、妥当ではないというふうに答える人が3割と、拮抗するというデータにもなっていたりするわけですよね。で、これ実際に根拠があるかどうかとか、法的な正当性があるかとはまた別に、その程度そうした、学者攻撃みたいなものが受けるっていう点で言うと、今の指摘の意味というのは重そうですね。
そうですね。結局これまでもですね、行政改革とかの中で、例えば官僚バッシングだとか、郵政バッシングとかで人気をつけてきたっていうような過去があるわけですよね、自民党政権には。はい、だから、今回の学者の件に関しても、もしかしたらこれ、世論の動向次第によっては、より何か手を突っ込んでくる可能性がありますし、場合によってはこういう靖国とかの歴史の問題に関しても受けると分かったら、より、場合によっては安倍政権よりも強硬なものが出てくるリスクもやっぱりあるとは思いますね。靖国自体はやっぱりアメリカの反発があるので、その辺は西部にはなっていると思うんですが、国内の歴史問題とかに関してはもしかすると何かやってくる、より強硬な、前政権よりも強硬なものが出てくる可能性はあるかなと思います。
心情に基づいたものよりはその時の受け狙いということでいろいろ変化が起こるかもしれないというのはちょっと注意深く見なくてはいけないですね。
そうですね、逆に怖いなっていう気もしますね。
わかりました。辻田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
近現代史研究家の辻田正則さんに伺いました。
知る、わかる、動かす。荻上チキセッション。